小樽尻べし版です。最初に小樽の記事からです。ゴマフアザラシ日向仲間入り。小樽水族館はゴマフアザラシのメス日向を神戸動物王国から受け入れました。日向は目が見えませんが、小樽到着後すぐに餌の魚を3キロ食べ、プールを泳ぎ回るなど元気な姿を見せており、小樽水族館は来年3月中旬のお披露目を目指しています。日向は野生で生まれた個体で、推定2014年生まれ。2015年11月から神戸動物王国で飼育され、熱心なファンがつき人気を集めていました。目の病気で9歳頃から視力が低下し、今ではほぼ見えないといいます。神戸動物王国のゴマフアザラシは日向1頭のみ。将来的な繁殖などを見据え、引き受け先の水族館を探していたところ、小樽水族館が手を挙げました。日向は11月24日神戸のファンに別れを告げ、25日に小樽水族館にやってきました。小樽水族館の佐々木主任は、到着時は緊張した様子だったが、すぐに餌を食べ始めた、体調も良好だと話しています。小樽水族館のゴマフアザラシはこれでオス12頭、メス11頭になりました。当面は他のアザラシとプールを分け、環境に慣れさせます。通常営業が始まる3月中旬に公開予定です。次です。官民で作る小樽市日本遺産推進協議会は、市内の日本遺産のストーリーをまとめたガイドブックを作成しました。小樽運河や歴史的建造物など構成文化財の歴史を写真とともに紹介し、市民や観光客に魅力を発信しています。ガイドブックは A5 版22ページ。2月に文化庁が認定した北海道の心臓と呼ばれた町小樽と、小樽が構成自治体の北前船寄港地、船主集落、北の産業革命、炭鉄港の3つの日本遺産の歴史的な関係を序盤で解説。その後はストーリーに沿って構成文化財の歩みや現在の活用のされ方を説明しています。この協議会は10月に試作版を作り、修正した上で11月に完成版を作成。9500部を市内の観光案内所や市総合博物館などで配布するほか、札幌の観光施設にも置きます。協議会事務局の市観光振興室は、観光客だけでなく市民にも読んでもらい、小樽の風景の中にあるそれぞれの物語を知ってほしいと PR しています。次です。安全運転に勤めた運送事業所に贈られる優秀安全運転事業所表彰で、小樽市内の三和運輸が2年連続の金賞を、 HBK サービス札幌営業所とシティ急走が同賞を受賞しました。4日に小樽署で岡本署長から代表者が賞状を受ける伝達式が行われました。表彰は北海道警察本部と自動車安全運転センターの連名、従業員が起こした交通違反や事故の割合が一定基準を下回った事業所などが対象となります。伝達式には三和運輸の鈴木総務部長と HBK サービスの山崎所長が出席。鈴木さんは鹿出没マップを営業所内に掲示するなど、事故を減らす取り組みを地道に続けてきた、来年も選ばれるよう継続したい。山崎さんは、 道内で起こる事故を教訓にし、日々の会議で安全運転を周知した結果だと話しました。次は2機からです。5日午後5時15分ごろ、町内の朝日台、OH、鹿里別、殿川、西町11のおよそ140戸が停電し、午後7時までに復旧しました。北電ネットワークによると、原因は調査中とのこと。町によると、7時現在、目立った被害は確認されていません。次は赤い川からです。村内のベンチャー企業アンドカムイは6日から雪山でスキー客らが通信手段として使用するデジタル簡易無線機を外国人観光客向けにレンタルする事業を始めます。国内では安価だが使用が違法な外国規格の無線機が出回り、電波障害の要因となっています。レンタルで手軽に適法な無線を利用できる環境を整え、違法無線の防止に役立てたい考えです。国内で外国規格の無線機を使用するのは、警察や消防などの重要無線と周波数が重なり、電波障害を引き起こす可能性があることから、電波法で禁じられています。しかし、インターネット通販では、安価な中国製の無線機が販売され、日本人や外国人観光客が使用。北海道総合通信局によりますと、外国規格無線機の使用者に対する指導件数は、2019年から2021年の各年度は8件しかありませんでしたが、2024年度は158件と、およそ20倍に急増しました。監査調査課は、指導を受けたのは氷山の一角に過ぎず、実際はもっと多くの不法使用があるとみられると話しています。一方、国内の基準に適合した無線機の使用には、免許は不要なものの、総務省への登録が必要。申請から登録まで2週間から1ヶ月程度かかり、外国人観光客にとって利用しづらい環境でした。そこで、アンドカムイは、レンタルサービスはあらかじめ登録済みの無線機を貸し出し、手続きの負担を軽減。英語表記のホームページを作成し、案内に努めています。今年もスキーシーズンが到来し、多くの外国人観光客の来訪が見込まれます。アンドカムイの二宮社長42歳は、ルールを守って無線機を使用し、日本滞在を楽しんでもらいたいと話しています。レンタル料は1週間で6500円。無線機は郵送で貸し出します。日本人も借りられます。お問い合わせは、アンドカムイ、電話 090-5424-9470 へどうぞ。次も赤い川からです。本年度末で指定管理期間が満了する村の観光施設、道の駅赤い川の次の指定管理者候補団体に、一般社団法人赤い川村国際リゾート推進協会が選ばれました。観光庁認定の地域 DMO、観光地域づくり法人として、地域活性化の手腕が試されます。11日開会の定例村議会での議決を経て正式に決まります。村は指定管理者の募集を10月に始め、協会と2018年度から管理者を務める赤い川振興の2団体が応募。大石副村長と外部の有識者ら合わせて5人で構成する選定委員会が2団体の申請書類やプレゼンテーションの審査を行い、選定に必要な最低点数を上回った。この協会を候補団体として選びました。道の駅は 2015年3月に開業。2023年から24年度の各年度は、農産物直売所も含めておよそ60万人が訪れましたが、ピーク時の2017年度、およそ82万人に比べると減少しています。この協会は村の観光情報発信のほか、特産品開発や体験型観光の企画を手掛けてきました。プレゼンでは、道の駅の直売用農産品の拡充や、外国人のスキー団体客向けにランチを提供するパッケージ商品の販売などを提案しました。担当者は、大きな課題である冬の閑散期の集客に努めたいと話しています。指定管理期間は2026年4月1日から2031年3月末までです。次は岩内からです。町内の寺院、祈祷院で地域住民が月1回カレーを食べるカレーの日が今年スタートしてから10年目を迎えました。コロナ禍での中断を挟み、通算70回目で、今年最後のカレーの日にあたる1日も、およそ150人が集まり、賑やかに食事とおしゃべりを楽しみました。カレーの日は、祈祷院の成田住職が檀家を回る中で、あまり外に出ないでテレビを見て暮らしているお年寄りがいることに気づき、世代を超えた交流の場を作りたいと思い立ったのがきっかけです。2016年2月にスタートしてから、行事の多い1月と8月を除き、毎月第1月曜日に開いてきました。当日は檀家のボランティアがカレーを作って準備し、子供も大人もお年寄りも集まって食事を共にしてきました。机などの後片付けは子どもたちが手伝うこともお決まりです。1日は今年1年間ボランティアを務めた方々に子どもたちがプレゼントを手渡し、参加者全員でありがとうございますと感謝を伝えました。カレーを食べた後は地元寿司店の利用券、数の子などが当たるビンゴゲームも行われ、当選者が出ることに歓声や拍手が起きていました。今年1年間、皆勤賞だった岩内東小学校2年の植田さんは、友達も来るので一緒にカレーを食べるのも遊べるのも楽しい、来年も続けていきたいと笑顔を見せました。成田住職は、皆さんの協力をいただいて10年目を迎えた。当面は3年後になる100回目を目標にカレーの日を続けていきたいと話しています。次は、共和町からです。町議会で、共和中3年生が議員として参加する、共和町子ども議会が開かれました。生徒らは、町役場職員と議論しながら、一般質問を用意。成田町長から前向きな答弁を引き出しました。11月28日に行われ、28人が7グループに分かれ、9月から質問を準備。代表の7人が一般質問を行いました。北谷さんは人気ゲームポケットモンスターのキャラクターが描かれたマンホールの蓋、ポケ蓋を町内の西村慶友記念美術館付近に設置することを提案しました。成田町長はポケ蓋は新規設置希望の受付が停止されているとした上で、北海道や関係機関に積極的に働きかけ、設置に向けた取り組みを進めると答弁しました。次は古比谷からです。古比谷町に民話が残る蕎麦喰い地蔵を祀る元能寺で蕎麦打ち体験会が開かれました。町地域おこし協力隊員の森正人さんが町の魅力をより深く感じてもらいたいと企画しました。民話蕎麦喰い地蔵は美味しいと評判の蕎麦店の入り口にある朝川向こうの沢江村、現古比谷町沢江町のお地蔵さんが立っていたという言い伝え、 驚いた蕎麦店主がお地蔵さんを元の場所に戻し、手打ち蕎麦を供えると、店はますます繁盛したといいます。そのお地蔵さんは、このお寺の薬師堂で祀られており、毎年7月23日に蕎麦供養が営まれ、参詣人にも蕎麦が振る舞われます。11月30日に開かれた体験会には、町内外から19人が参加しました。企画した森さんは、地域の伝承文化から新たな体験型観光メニューを生み出したい、と意欲を語り、今後も蕎麦打ち体験を継続したい考えです。次も古びやからです。地域、家庭、学校で子どもを育成するコミュニティスクールのあり方をテーマとする教育講演会が1日、古びや中学で開かれました。町校外生活指導連絡協議会が主催しました。講師は、2023年春に、小樽朝里中校長を退職し、現在は青森県教育改革有識者会議副議長として活躍する森真紀子さんで、子どもは地域全体で支えようと強調。具体的な仕組み作りについて語り、PTA 関係者らおよそ30人が聞き入りました。その後のグループ討議では、中学教員から、子どもたちが多様な大人との関わりから学べる場を作ることが大切だと感じた、などの声が出ていました。次は、知りべし、鉄道今昔、その42、省営自動車、薩村間結ぶ路線バスの元祖、1931年昭和6年、函館本線沿いの道路と山中の軍用道路しかなかった札幌小樽間に自動車が通れる新しい道路、現在の国道5号が着工されました。バス路線免許が数多く申請されますが、民間バスが開業すると近距離の乗客が奪われ、函館本線へ悪影響が及びかねず、当時の鉄道省は自らバス運行を計画します。バス事業者の監督官庁だった鉄道省によるバス運行には、既存の事業者から民業圧迫と強い反発があったものの、1934年昭和9年6月、省営自動車薩村線44キロが開業します。当初は苗穂手宮間4往復、苗穂ガル川、現在の手稲間、札幌ガル川間が各1往復、苗穂手宮間の所要時間は2時間ほどと鉄道と比べて2倍近く、運賃も 2.5 倍ほどでした。開業初日は5台のバスすべてがフル回転しても乗客をさばききれないほどの大盛況でした。定員20人前後のそれまでのバスと比べ、省営バスは40人乗りの大型車で、灰色と青色のツートンカラーの明るい車体はひときわ目を引きました。その後も利用は好調で、特に駅から離れていたアサリや銭箱市街の住民から大歓迎されました。一方、薩村線の貨物営業は小型バスの後ろに荷物用トレーラーを引いた車両を使い、翌年10月から始まりました。しかし、取り扱いは職員のいる駅だけでわずか1台と本数も少なかったため、利用者はほとんどなく、民間トラックに太刀打ちできずに終わりました。戦時中のガソリン使用規制のため、1944年昭和19年4月に運休、1947年5月の再開後は本数も年々増え、国鉄バス薩村線として活躍します。国鉄分割民営化により、JR 北海道バス薩村線となりました。路線再編で小樽線となり、 運行区間は短縮されたものの、今も市民の大切な足に変わりはありません。知るべし、鉄道今昔、その42でした。
これで、小樽知るべし版を終わります。